J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。みどりさん、占いとかおみくじとかってやりますか？
新年に初詣に行った際には昔はよくやっていたんですが、最近はあまりやっていないですね。
やってない、占いとかも、
はい、占いとかもあんまりやらないですが、時折友達に連れて行ってもらったりとか、友人がやっていたりすると、あ、じゃあちょっと見てくださいってやってもらったりします。
ご友人に占い師がいるんですか？
はい
なんかそれはそれで興味深いところですけどね。はい、はい。で、まあ僕もおみくじとか占いってほぼやらないんですけども、この前占い師のゲッターズ飯田さんのトークライブがあったので、たまたま見つけて面白そうだなと思って、それで行ってみた
んですね。それはすごいですね。いい機会です。
そうですね。で、まあ占いってほぼ見ないですし、やらないですけども、やっぱり当然そのゲッターズ飯田さんのトークライブでは当然占いの話をするので、うん、でそれ聞きながら思ったのが、これ占いって最強の自分ごと化だなって思って。
なるほど。
だって基本的に誕生日とかで、
はい、
なんか傾向を見て、まあ統計だと思うので占っていくわけですけど、誕生日は全員持ってますからね。
確かにそうですね、うん、そういう目で見たことがなかったです。
で分類して、まあ、当然まあ星座だったり血液型だったりっていうのはいろんな占いがあると思うんですけども、うん、ゲッターズ飯田さんの場合はその生年月日に応じてタイプに分けていくっていう感じなので、どれかしらには絶対こう合いますよね。入りますよね、
枠に。そうですよね。
そう、絶対に当てはまるので、
うん、
いや、聞いちゃうんですよね、そうなると。
なるほど。
で、なんかこのタイプの人はこういう傾向があるのでとかって言われると、あ、確かにそうだなってやってなったりとか、あと僕が銀のカメレオンっていうタイプだったんですけども、で、なんかこの銀カメレオンタイプの人は、どんどんメモに書くといいですよとかって言われて、あ、そういえば自分も結構メモ書いてるからこの感じでいいんだとかっていう、なんか
安心感を得られますね。
安心したりとか全然思いっきりこう興味持ってんじゃんって自分で思いながらそれ聞いてたんですけど
、はい、
やっぱこれだけ自分ごと化されてしまうと、
うん、
やっぱりこう話は聞きたくなりますし。
あ、確かにそうですね、
うん、で2024年どうやって生きていこうみたいなところで、うんうん、すごくやっぱりこう考える、やっぱ自分ごとになるともう考えるなっていうのを、もうまさにあの時思いましたね。
J さんご自身が体感されたんですね、そこで。
そうですね。だからもう完全に全員が自分ごとかっていう空間だったので、う
ん、すごいですよね。全員が自分ごとかを体感できるってすごいことですよね。
ですよね。だってまあ確かに全員が生年月日持ってるし、
うん、
そう、全員が当てはまるものっていうのをうまくこう組み込むことによって、
うん、
自分ごと化させることができるんだなっていうのは、これはまあ仕事にも、僕の仕事にも行きますし、
はい、
あとは何か新しいことを始めたいとかってなった場合にも、いかに自分ごとにしていくか、まあ、これは僕は結構意識しているんですね、自分が何かを学ぶっていう時は。けどやっぱり人に対してもそういう状況を作れるようになったら、モチベーションを上げるっていうことにもできますし。
いや、本当にそうですね、う
ん、それはまあ英語だったりとか、英語じゃなかったとしてもそうなんですけど、はい、だから全員に当てはまるこの環境作り、はい、枠作り。
なるほど。あ、でも占いからそこを学ばれる J さん、さすがですね。あんまりそういうふうに今まで私の頭は働かなかったんです。
まあ、占いって基本的にそうですね、今後どうしていくかっていうのを、まあ、見るというか楽しむというか
そうですね、
いうものだと思うので、
はい、 でもそこに英語が関わっていくとどういう切り口で出てくるのかって今後が楽しみですね。
まあ、まあそうですね、うん、そこがやっぱりどうしてもこう英語はまあ興味はあるんだけどなかなかこうやる気にならないとかっていう場合は、うん、自分ごと化になってないっていうことだと思うんですよね。
そうですね、結構自分ごと化って学びのキーワードであったりしますよね。
そう、そうなんですよね、うん、そうそう。でちょっとゲッターズさんが言うには2024年は学びの年ですっていう、はい、これはもうタイプ関係なく学びの年です
どなたにとっても
言ってたので、はい、何かをこう学び始めるのにはいい年だと思います。もちろんあの継続とかもそうですし、うん、はい、あと2024年成功するのはあの明るい変な人っていう
明るい変な 人面白いキーワードです、
は
い。
まあ、変な人には僕は当てはまってる気がしますけどねあの明るいっていうところをここを磨いていかなきゃいけないなっていうい
つも面白いお話を
のでちょっともうこういうの聞きながらああなるほどって思いながらもう完全にこうあの手のひらの上で動いてる状況になってるんだろうなと思いながら、はい、でも本当になんかすごく学びの多い、
ああ本当ですね、
うん、特徴でしたね。
でも皆さんが明るくちょっと変な人になりながら学びを深めていたらすごい明るい世の中になっていきそうですよね。
うん、そうなんですよね。で自分ごとになった上で話を聞いてると全部自分ごととして捉えられるので、
うん、そうですね。あと脳への定着力も違いますよね。
きっと違いますよね、
うん、なんかそういうことって一瞬聞いただけとか見聞きしただけでもずっと記憶に残っていたりしますよね。
それありますね。やっぱり感情が動くっていうのは大きいんでしょうね、うん、
はい、確かに。
何かこう指導する際とかっていうのももう本当にあのいかに自分ごと化をしてから言いたいことを伝えるかっていうのは大事だなっていうのは思いましたし、あとあのゲッターズ飯田さんの話の中でこれあなるほどなって思ったのは、
はい、
あの連続と継続っていうのを混同しないっていう話をされてて、ああ
連続と継続を混同しない、
はい、こう毎日やっていって1日でも途切れてしまったら、まあ、連続記録は途切れるわけですよ、
ね、あそうですね、
うん、でもそれよりも別に1日途切れたからといって次の日また始めてで1日おきだったとしてもそれは連続じゃないけど継続ではありますよね、
うん、なるほど、うん、確かにそれ大事ですね。結構連続が途切れるともうあと言ってモチベーションなくなってしまうっていうケースありますもんね、
う
ん、
そうですね。だから連、まあ、もちろんあの連続を目指している方にとっては連続途切れるっていうのは大問題かもしれないですけども、うん、でも何かこうスキルアップとか知識を増やすとかっていう意味では必ずしも連続が途切れたらじゃあそこまで積み重ねてきたものがゼロになるかっていうとリセットされるかっていうとそういうわけではないので、うん、まあ、もちろんその連続でじゃあ連続15をやってきたものがそこで途切れてで10ずっと途切れて途切れるのが連続してしまったら当然あの下がっていくとは思うんですけど、
う
ん、そうですね、1日途切れたからといってまた次の日から始めたら別にほぼ変わってないと思うんですよね、
うん、
だからその連続と継続これはもう英語学習にももうそのまま当てはまるなっていうのを感じましたね。
確かに、ああ心に響くメッセージがいっぱいありますね。
まあ、そうですね。それをなんか英語学習に応用しようって言ったのは、うん、あの会場の中でも多分僕ぐらいしかいないかもしれないですけども
、
基本的にはもう人の話聞きながら全部英語学習とか学習にこうなんだろう、こう応用しながらというか、うん、あの頭の中でこう書き換えて聞くので、はい、まあ、そういう意味ではどの話を聞いてもやっぱ学びは多いですよね。
なるほど、うん、その思考法も学びたいところですね。
うん、でこの占い自体にはそんなに興味なく行きましたけども実際本買っちゃいましたもん、ね、
ああ本当ですか。じゃあもうしっかりとハマって
しっかりとハマってもう家帰ってきてすぐ自分のタイプのとこずっと読みましたからね。
やっぱりそれだけ効果があるということですね。自分ごと化されると、ね、
はい、変態の星って書いてありましたね、うん、生まれつき変態みたいですね。
2024年はさらにいいのではないでしょうか。
そうですね、はい、なんか2023年ぐらいまではまあそんな良くなかったみたいなんですけど、
ああそうでした
か、はい、もう完全にはまり込んでます、
ね、そうですね。
ああそういうことかみたいな。であの2月が僕は乱気の月だっていう風に、だから、まあ、先月乱気の月だったんですけど、まあ、なんかがあったらあこれ乱気の月だからかなってなんか思うようになりますよね。でも別にそれで落ち込むとかはなくて、
うん、
じゃあランキーランキング作りゃいいやと思って、
あなるほど、はい、ポジティブです、
ランキーランキングを いくつかあって、
はい、
うん、でもなるほどな、うん、もしかしたらまあそうかもしれないし、もしかしたら違うかもしれないですけども、うんうん、なんかこう基準があると、
はい、
なんか妙に納得できるというか、
なるほど、確かに、うん、こう心が安定しますでしょうかね。
どうでしょうね、もともとそんなにあのなんか何かが起こってこう心が乱れるタイプではないので、うんうん、あのそこはただ知らなかったとしても特に何とも思ってなかったかもしれないですけども、はい、なんかそういう一つ基準があることによって、まあ、目標設定とかも一緒だと思うんですけどね、うん、ここを目指すぞっていうのがあってこれをするぞって決めて、うん、まあ、それを決まってた方が行動に移せるので、
確かにそうですね、うん、となんか楽しみの幅が広がりそうですね。
まあまあそうですよね、だから占いとかってまあもうこうなってるからしょうがないやではなくて、どう使っていくかっていうところ、
ね、
う
ん、あ、本当にそうですよね、
まあ、そこはなんか英語学習とかでもあこういうふうにしていこうってこう決めて、まあ、誰かから言われるものではないですけどね、うん、こういうふうにしていこうとか、でももしくはこうクラスとか受講されている方とかは、こういう流れで学習していきましょうとかっていうのを言われて、でそれが基準になるので、その基準でやってみて、なんかうまくいかないなと思ったら、その都度こう確認をして、まあ、このままでいいのか、もしくはこのままじゃいけないのか、うん、まあ、そういう意味では、まあ、講師とか教材っていう、まあ、教材は対応はしてくれないですけどね、もう書かれたものなので、でもあの講師とかコーチとか、の元で学ばれてる方はそれこそなんかうまくいかないときにはこう聞いてみたらいいかもしれないですよね。
あ、そうですね、
うん、英語学習ってやっぱ1やったら1伸びるかっていうと、まあ、そういうものもありますけど、うん、そうならないものっていうのも結構ありますからね。
そうですね、
うん、それこそずっと継続していって初めてどこかのタイミングでバーンってできるようになった気がするっていう。
そうなんですよね、うん、
それまではなんか全然土から芽が出てこないなってずっと待ってても、うん、やっぱり全然出てこないですけど、ある時にパッと見たらあれ芽が出てるみたいな。
そうですね、うん、そう、その時をいかに楽しみに待ちながらも継続できるかといったところも肝になりますよね。
そうですね、あとはやっぱ待てないっていうのはこう結果だけ求めてしまうっていう感じなので、うん、
確かに、
うん、今月は幸運の月だからなんか待ってればなんかいいことあるかなみたいなと一緒じゃないですか。
確かに
そうですね、やっぱり自分が動いていかないとさ何も起こらないですし、
うん、そうですね、
英語力もこう上がっていかないっていうところになるので、うん、だからそこは結構、まあ、占いの内容と共通するかどうかは何とも言えないですけども、うん、結構行動を起こさなければ何も起こらないっていうところは、うん、まあ、共通していると思いますし、
確かにそうですね、うん、そうなんですよね、考えているだけではなかなか形にならないので、うん、行動を起こしていく、そして面白おかしくというのが2024年のちょっとキーワードなんでしょうかね。
まあ遊びが入るっていうのはやっぱり大事ですよね、
うん、そうですね、
真面目に何かに取り組むってもちろんあのふざけるってことじゃなくて、うん、真面目に取り組む中に遊びがある方がなんか真面目に取り組むのがこう100できるとしたら、うん、そこに遊びがあると120ぐらいまで行く気がするんですよね。
そうですね、あと継続がやっぱりしやすくなるかなと思いますね。
あ、
楽しいと翌日もよしまたやろうって思いますが、うん、やっぱりそこに楽しみがない苦しみばかりだとちょっと今日はお休みしたいなっていう気持ちになっちゃったりしますよね。
あの休みが嬉しくなっちゃうと、
うんうんうん、
あ、今日はやらないでいいや、ああよかったになると、
そうですね、
うん、もしかしたら普段の取り組みが苦しみになってしまっている可能性ありますよね。
うん、なんでちょっと見直してみてもいいかもしれない、ね、
そうですね、そこはなんかいろんな基準を入れてみるっていうのでもいいと思いますし、
う
ん、それこそなんか占いを使ってみるでもいいかもしれませんし、
はい、ね、自分の好きなものや傾向は何だろうっていう、うん、そういう使い方すごくいいですよ ね、
ですね。あとはなんかもう友達と喋って、
うん、
で普段思ってることをこう喋りながら、まあ、その場合は何か同じ目標があったりとか近いことをやってるっていうのも一ついいと思いますし、例えばまあ同じ英語学習者だとかっていう人と、うん、こう喋って、で相手がどういう取り組みをしているのか、こちらがどういう取り組みをしているのかっていうのをこう情報交換しながら、うん、あ、なんかそれいいなと思ったら取り入れてもいいと思いますし、
うん、いいですね、
うん、まあ、一方で全然関係ない英語勉強はしてない人と喋りながら、いや今実は英語勉強しててなんかこういうところでちょっと止まってるんだよねとか、うん、ちょっとなんか苦しいんだよねって話をしたら、うん、 第三者だからこそ、はい、英語をやってないからこそなんか見えるものとか
確かにありますね、うん、なんかそこでブレイクスルーが起こることってありますよね、
うん、と思うんですよね、うん、その知らないからこそパッと言ってそれが意外と気づいていなかったこととか、
うん、そうですね、
あ、なんか聞いてみたら確かにそうだなみたいなことが、うん、まあ、あったりすると思うので、一人でこう苦しまずに何かこう基準というかこの壁打ちの相手を見つけるっていうのは、うん、なんか良さそうな気がしますよね。
そうですね、確かにすごく大事ですね。仲間というのはすごい大事ですね。
そうですね、はい、というようなことをあのゲッターズ飯田さんのトークライブから、あ、これ学習にも思いっきり活かせるな、その指導者としてもあの学びがありましたし、学習者としてもあのすごくたくさんの学びがありましたので、あの本当に行ってよかったなっていうのは、うん、はい、感じますね。
ジェイさんのお話からたくさん気づきをいただきました。
はい、ぜひあのまあ、占いやってくださいとかそういうことは全く思わないんですけれども、うん、一つのこう基準として、そういうのがあってもいいかもしれませんし、うん、まあ、何よりもこう自分ごとですよね、
はい、
やっぱり占いっていうのは最強の自分ごとだなっていうのを感じたので、うん、あの英語学習もなるべくこう自分ごとにすることによって、それって多分気づきだと思うんですよね、うん、絶対に自分事ではあると思うので、特にこの番組聞いていただいている方は、今英語を勉強してなかったとしても、まあ、興味があるから聞いていただいていると思うので、そこをもうちょっとこう自分事にすることによって、じゃあちょっとこれやってみようかなとか、こういう、まあ、ニュースでも聞いてみようかなとかっていうなんか第一歩につながると思いますので、まあ、この番組はそういった一つのきっかけになれば嬉しく思います。
Useful expressions.
続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。Jさん、今回の名言は何でしょうか？
はい、今回はマーク・トウェイン、マーク・トウェインの言葉ですね。 20 years from now, you'll be more disappointed by the things that you didn't doThan by the ones you did do. 20 years from now, you'll be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do.
今から20年後、やったことよりもやらなかったことに対してよりがっかりするだろう。
まあ、やった後悔よりやらなかった後悔みたいな言葉もありますよね。
ありますね、
はい、
自分自身を振り返ってもやっぱりそうだなと思いますよね。
なんかありますか？ これはやっておくべきだったみたいな。
あ、これはやっておくべきだった、中学生の時に両親から留学を勧められていたんですが、その頃は怖いという気持ちの方が優先してしまって、その後大学生を経て海外により強く興味を抱き、社会人になって結果留学したんですが、やっぱり中学生の時に行っておけばよかったなと思いました。
それは大学生を終え、まあ、社会人で留学を したにもかかわらず、やっぱり中学の時に行っておけばよかったっていう感じですか？
そうですね、まあ、大人になって行けたので十分にそこから学びは多かったんですけれど、その時に行っていたらどんな感覚を得ていたんだろうっていうところへの興味が強くなったという感じでしょうかね。
まあ、そうですね、それを言われると、そうですね、僕も留学しておけばよかったなってなりますね後悔はしてないんですけど、はい、そうですね、行っておけばよかったなっていうのはありますね、
はい、でもまあ結果その時の出来事が最適だとは思っているんですけれど、
まあまあまあ、そうですね、
はい
はい、で今日はですね、この言葉の中から、まあ、途中にありました You will be more disappointed、よりがっかりするだろうということで、この be disappointed ですね、この感情系 の形容詞の場合は、まあ、もともと動詞 disappoint でがっかりさせるっていう動詞なんですけども、それを、受け身にすることでこうがっかり、日本語ですとがっかりするですね、直訳するとがっかりさせられるですよね。 結構この感情系の形容詞って受け身で使われることもありまして、例えば I am surprised とかですね、日本語だとびっくりしたですけども、直訳するとびっくりさせられたんですよね。自分からびっくりしたわけじゃないので、何かが起こってびっくりさせられたなので、I am surprised とか、あとはこう興味を持つっていうのは、I am interested in the movie とかですね、interested って言ったりしますけれども、みどりさん、なんか他にありますかね、この感情系の形容詞。
そうですね、 is delighted。
is delighted、 TOEIC らしいですね。
あ、そうですね、
はい、意味何でしたっけ。
意味は喜んだ、
うんですね、はい、I'm delighted to have this opportunity みたいな感じで、
そうですね、
まあ、I'm glad to のちょっとこうビジネス寄りの言い方というか、
そうですね、
はい、
確かに、ね、はい、
他にありますかね。 I'm delighted to、
I'm delighted to、 あとは I'm honored to be here、
あ、 I'm honored to be here、 私はここにいられて光栄ですってやつですね。
そうですね、
はい、まあ、あとは I'm excited とかですね。
そうですね、
ワクワクする、
はい、
野球とかサッカーの試合を見て I'm excited とか、
うん、
あとはその試合を見て、まあ、感動したみたいな、感動したって懐かしいですね、
うん、確かに懐かしいフレーズです、
I'm impressed、
あ、いいですね、
みたいな感じですね、
Moved ですとか、
はい、Moved もそうですね、はい、動かされたですね、うん、いうような感じで、あの結構受け身で使うものもあります、うん、まあ、ネガティブな表現であれば I'm shockedとかですね、ショックを受けたとかですね、逆にこれ、まあ、人が主語の場合は今みたいな感じで I'm surprised とか I'm impressed とか I'm excited、 I'm shocked、 I'm delighted、 I'm honored、 I'm interested とかですけども、物が主語だった場合には物がびっくりすることはないので、
そうですね、
うん、なので物が主語の場合には、これ ING を使って、
はい、
例えば、結果がこう残念な結果だとしたら The result is disappointingですね、がっかりさせる内容だったみたいな感じですし、うん、あと The movie is interesting ですね、うん、あの興味を持たせるものですね、うん、まあ面白いって訳されちゃいますけどね、
はい、
あとは The game was exciting とかですね、
はい、
まあ、カタカナで exciting ってそのまま言ったりしますけどね、
そうですね、
うん、はい、結構この感情系の、形容詞はよく使われますので、ぜひこういろいろ書き出してみておくといいかなと思います。
第205回をお送りいたしました。 J さん、
はい、
先週は講師向けの研修だったのですね。
あ、そうですね、あの先週、まあ、2月に2日間と、3月に2日間ですね、講師向け、まあ、TOEIC講師養成講座っていうもので、僕も2005年に出てで参加して、まあ、そこからトイックを教えるようになったんですけども、今はあのトレーナーの一人として、広前田さんとロバート秀樹さんと、
はい、
まあ、前にもちょっと言いましたけど、あの一緒に、セミナーさせていただきました、はいはい、で本当にあの全国いろんなところから参加されていて、
はい、
北は埼玉ぐらいだった気がしますけども、南は沖縄まで、
まあ、そうでしたか、はい、すごい本当に全国から、
そうですね、はい、沖縄とか鹿児島とか、
あ、はい、すごいですね、
金沢とか関西とかですね、
あ、はい、素晴らしい、
うん、
どうでしたか、皆さんがこう集まれる、直接的に集まれる場というのは。
そう、あ、そうですね、その養成講座は去年が去年、一昨年がオンラインだったんですよね、
はい、
でその前がちょうどコロナギリギリの2020年だったんですけども、うん、その時は対面の最後で、だからもう4年ぶりですよね、対面でできたのは、
ね、うん、あ、嬉しいですね、
やっぱりあの対面の方がいいですね、模擬レッスンとかもやりますし、はい、あとはその休憩時間の交流っていうのが、
ね、
なかなかオンラインだとやりづらいっていうのがあるので、
そうですね、
やっぱ対面はいいなっていうのは感じましたね、はい、だからちょっと、はい、僕自身のセミナーなんかもちょっとずつ、まあ、オンラインはオンラインで便利でいいんですけども、
はい、
あれ内容によってはこう対面で、
うん、
やった方がまあ効果的だったりとか、
ね、
あとより深いところまで、
はい、
見ることができるかなっていうのは改めて感じましたね、はい、
あ
のすごくあの楽しい時間でした。
あ、素晴らしいですね、シェアありがとうございました。さて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また、毎日配信の単語メール、 ボキャブラリーブースターもぜひお読みください。 J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 OK, thank you for listening. See you next week.